お元気ですか？川越まさるのちょっと一言です。今日の最初は日本のことわざです。礼儀は何の費用もかからぬ。意味は礼儀正しくても何一つ損をすることはない。得することばかりである。日本でも一時、ありがとう、どうぞ、すみませんの三つの言葉を使おうという運動がありました。私はもちろんフランス語は話せません。それで発音は正しいとは思いませんが、先ほどの三つにあたるフランス語は、メルシー、シルブプレ、パルドンだそうです。そしてフランス人はこれをよく使うそうです。例えば、オフィスや店などにドアを開けて入るとき、後ろから来る人がいる場合には、必ず手で押さえて待っているのが礼儀です。この時に後ろの人は必ずメルシーとお礼を言い、先の人はにっこりと黙礼するのです。日本ならば、先に入った人は後ろは知らんとばかりに急ぎ足で行ってしまうし、ドアを開けてあげても無言のままプイと先へ行ってしまう人が多いようです。真の礼儀とは、形だけのお辞儀ではなく、こうしたさりげない優しい心遣いのことではないでしょうか。先ほどの後ろから来る人のためにドアを開けて待つことに関しては、このような思い出があります。35歳の時、さらに聖書を勉強するために、私たちの教会の大学院に行きました。場所はフィリピンです。フィリピンは、レディーファーストに関しては日本よりはるかに進んでおりました。キャンパス内には大学もあり、ハイティーンの女の子がたくさんいました。私が建物に入ろうとドアを開けた時に、後ろから女子大生が来ていたら、ドアを開けて待っています。日本ではこういうことはしていなかったと思います。しかし今、自分がいるところはレディーファーストの国ですから、豪に行っては豪に従いで、そのようにやっておりました。すると、若い女の子はにっこり笑って、Thank you! と言って建物に入りました。これをごく普通にやっておりました。ところがです。礼拝日に家族揃って教会に行きます。私が先頭を歩き、妻がそれに続き、その後ろに息子たちが続きました。そしてそのまま教会の建物に入るのです。外国人の場合、いよいよ建物に入るというタイミングの時に男性が女性を先に行かせるのです。レディーファーストを守っているのです。私は家族に対してはそれをしていないわけです。これに関し私は、日本人と一部の外国人はこのように説明しておりました。日本の天皇陛下が皇后陛下と共に公式行事で歩かれるとき、建物に入られるとき、皇后陛下が天皇陛下より先に歩く、あるいは建物に入るということが考えられますか？それはありえないことです。皇后陛下はいつも数歩下がって歩かれるのです。これが日本の天皇のあり方です。天皇家においては、公式の場所では皇后陛下に対し、レディーファーストではないのです。私は日本人として、天皇家のやり方をしていたのです。ポイントは、私が天皇であればそれで良いのでしょうが、私は天皇ではないのでした。マニラ市内から大学院に戻るとき、バスを使うことがありました。時刻表はありません。満席になったら発車するのです。私が先に乗り、空席があるかどうかを調べます。ありません。続いて妻が乗りますと、入り口近くに座っていた男性数名が立ち上がり、マダム、プリーズと言って椅子を指さします。彼女は、Thank you very much と言って座りました。私には誰もそうはしてくれませんでした。私が男性であるからです。それを何度も体験した妻は、フィリピンは良いと言っておりました。他の日本人妻たちもそのように言っていました。日本ではありえないことであったからです。次も日本のことわざです。礼飯の友。礼飯は冷や飯のことです。意味は貧しい時に冷たい飯を一緒に食べた仲間、つまりどんな時にも変わることのない友情で付き合える友のことです。礼飯は冷や飯のことで、 貧しさや冷遇されることを象徴します。だから冷や飯食いは1居候、2江戸時代家督を相続できない次男以下の者の俗称になっていました。冷たくなった飯を分け合って食べることのできる温かい友情、貧しく冷遇されている時ほど人の心はわかるものです。似た言葉で同じ釜の飯を食った仲というのがありますが、これは同じ時期に生活を共にした広い意味での仲間のことを言います。次も日本のことわざです。礼も優れば無礼になる。意味は礼儀もあまり度が過ぎると相手を侮辱する結果になりかねないということです。礼とは礼儀のことです。相手に敬意を表すために必要な動作作法などを言います。礼儀は非常に大切なことです。しかしそれにも程度というものがあり、あまりにも度が過ぎるとわざとらしくて全く誠意なども感じられず、相手からすれば敬われているというよりむしろ馬鹿にされていると思われかねない。ただその一方で親しき仲にも礼儀ありなどということわざもあります。何事も程度というものが大事です。このように使用することができます。 A さんから頂戴物をしたからといってすぐにお返しを送るのはどんなものかな。礼も優れば無礼になる。よくお礼を述べて、お返しは来月の旅行の時のお土産を届けるぐらいでいいかと思うよ。次はシュレーゲルの名言です。歴史家は後ろ向きの預言者である。これはなかなか面白い言葉ですね。意味は歴史家は過去に目を向け過去の歴史を研究する。そしてそこで得た知識をもとにして現代を分析し未来を予測するのです。ドイツロマン主義の理論的指導者フリードリヒ・シュレーゲルのアテネウム断片の中の言葉です。温故知新という言葉があります。論語の中の言葉で、古い物事を調べそこから新しい知識や見解を引き出すことといった意味です。歴史を学ぶ意味はいろいろあるでしょうが、現代に生きる人間の目を持って過去を眺め、そこから今に生きる新しい知恵を学ぶというのも歴史を学ぶ大事な一つとして挙げることができます。そしてこのことは歴史家にも言えます。ただ過去にだけ目を向け現在を見ようとしない歴史家、すなわち過去に関する知識を豊かに持っていてもそれを活用しない歴史家、これでは論語読みの論語知らずです。歴史を学んだ目で現在を読み未来を考える、これも歴史家の大切な仕事でしょう。このように使用することができます。諸君が歴史を勉強するのは単に過去を知るためばかりではない。シュレゲルという人が、歴史家は後ろ向きの預言者であると言ったように、歴史に無知なものに未来を予測する能力はないのです。父は戦場に行きました。作戦会議においては世界や日本の過去のたくさんの戦の例が出されて討議し、それではこの場合自分たちはどうするかを決めるということでした。それでは今日はここまでにしましょう。川越まさるのちょっと一言、お相手は川越まさるでした。